引用する箇所を拝読いたします。ダニエル書の6章、前回に引き続きます。ダニエル書の6章の1節から20節まで、旧約聖書の1339ページです。旧約聖書1339ページ、ダニエル書6章の1節から、ちょっと暑いと思いますので、どうぞよろしかったら扇風機をつけてください。ダニエル書6章の1節から、ダリオスは全地に人知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるがよいと思った。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの1人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにした。時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きておられますように、永遠に生きられますように。7節、国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名した。ダニエルはその文書の署名がなされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していた。するとこの者たちは申し合わせてやってきて、ダニエルが神に祈願し哀願しているのを見た。そこで彼らは王の前に進み出て、王の禁令について言った。王よ、今から30日間あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか。王は答えて言った。取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにそのことは確かである。そこで彼らは王に告げて言った。ユダからの捕虜の一人ダニエルは、王よ、あなたとあなたの署名された禁令等を無視して日に三度祈願を捧げています。このことを聞いて王は非常に憂え、ダニエルを救おうと決心し、日暮れまで彼を助けようと努めた。その時あの者たちは申し合わせて王のもとに来て言った。王よ、王が制定したどんな禁令も法令も決して変更されることはないということがメディアやペルシャの法律であることをご承知ください。そこで王が命令を出すと、ダニエルは連れ出され獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように、一つの石が運ばれてきてその穴の口に置かれた。王自身の印と貴人たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった。また眠気も催さなかった。王は夜明けに日が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと、王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを死から救うことができたか。以上でございます。
本当に過ぎ去った神戸の収容会は本当に、祝福された集いでした。いつものようなんですけど、出席するリスト見たことがなかったし、誰来るのかわからなかったし、 向けてちゃんと場所を用意したんですけど、内容について誰も考えられなかったし、まあ中心の長引き森島三郎兄弟でさえもちょっと始まるまでに来られなかったんです。その前の日九州で仕事があって台風の関係で戻られなくなっちゃったし、ですからどなたか話すのかどなたか貸しするか誰も何も分からなかったけど、非常にまあ祝福された集いになりました。大体270人兄弟姉妹集まったし、11人も洗礼を受けましたし、またいろんな人々は決心してイエス様に従おうと思ったので、その後でちょっと、まあ、一つの大学に呼ばれて、まあ、講演会、学生のために講演会をやるようにと、そしてついでに、まあ、大学は彦根なんです、滋賀県の、そしてついでに、まあ、松浦姉妹のうちでちょっと家庭集会やろうと思ったんですけど、まあ、人間の考えはそういうものなんですね。本当はやっぱり家庭集会は大切だったと思う。大学だってついでだったと非常に大きな家に住んでるし、まあ、彼女は転勤されて向こうで、まあ、何年かにいてそれからまた動かされるじゃないかと思ったけど、本当は彼女の実家なんです。彦根は大きな家に住んでいて、まあ、春日部の家とちょっと似てるんですけど、春日部の家よりもずっと広いんです。ですから今から、まあ、集会やろうと思えばいつでも来るし、まあ、ご主人はまだ導かれていないけど、ぜひ祈ってください。彼も初めから終わりまで集会に出たし、非常に喜んだんです。朝日新聞の新聞社なんですけど、非常に感情のいい男なんですけど、まあ、今日は続いてダニエルを見てみたいと思いますけれども、ダニエルの信仰は確かに立派で素晴らしいもので、聖書はダニエルについていいことしか言ってないんです。ダニエルの欠点について、ダニエルの弱さについて一言葉も聖書の中に書かれていません。まあ、彼の根拠なるものとは間違いなく主の約束であり主の御言葉でした。まあ、今ちょっと思い出した箇所は115編なんです。非常に素晴らしい箇所です。ダニエルもこの箇所をもちろん知っていたし、この箇所は3000年前に書かれたものであり、ダニエルというものは大体2600年前に生きていた人だったから、結局彼の時代よりもまあ400年前に書かれた箇所です。まあ、非常にまあ皆さんよくご存知である箇所であり素晴らしい箇所です。まあ、何年前だったんですけど、沖縄で一夫婦洗礼を受けて、そしてその後で、まあ、車のタンクに入ったものを全部もしたい、まあ、仏壇といいような、まあ、変わった本といいようなものがあったんですね。その時、まあ、今日も来られている村田家に頼んだんです。あなたは一番適当じゃないか、今日はお坊さんの長男でしょね、お坊さんになるべき村田兄弟は大きな声でこの箇所を読んでもらったんですね。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は手によられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も、皆これと同じである。偶像とは寸法であり教えであり、いくら祈っても答えられません。我々の神は生きておられるお方です。この方に信頼すると守られます、導かれます、祝福されます。ダニエルは間違いなくこの箇所を知っていて、毎日思い出したでしょう。私の神は生きておられる方です。 彼は小さい時から老人になるまでいつも忠実に主なる神に仕えていたのです。今天さん読みました6章を見ると分かれます、ね、6章の4節、大臣や大使たちは国政のついでダニエル訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。まあ我々について言えない言葉です。本当に彼の信仰は模範的で、彼は忠実に主に従ったのです。だからといって主なる神はダニエルを守ったと聖書は言っていません。ダニエルは死者の穴に投げ入れたのです。ダニエルは主の栄光だけを求めたからこそこのような辛いことを経験しなければならなかったのです。詩編の作者は77編の中3節と中4節に次のように書かれています。ちょうど900ページです。新約聖書、旧約聖書の900ページです。ページ上の折り目の中に書いてます。900ページ、はい、7編の中3節から、神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。あなたは崩しい技を行われる神、国々のための中に道からを表される方です。中9節、あなたの道は海の中にあり、まあ、普通海の中に道がない、ありえないけども、詩編の作者は体験的に知るようになった、こういうふうに告白しています。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足跡を見たものはありません。あなたはご自分の民をモーセとアーロンの手によって羊の群れのように導かれました。ダニエルは忠実に主にだけ使いましたけど、それにしても死者の穴に投げ込まれたのです。その夜ぐっすり寝たのはダニエルであり王ではなかったのです。王様は恐ろしい夜を過ごしたのです。彼は不安と心配の奴隷であり、一秒も寝られなかったのです。まあ、彼の次の朝の質問は心から出た叫びでした。生きる神のしもべダニエル、あなたがいつも使えている神はあなたを死死から救うことができたか。ダニエルの答えは本当に素晴らしい証でしたね。6章の22節は、私の神は御使いを送り、死死の口を塞いでくださったので、死死は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。結局ダニエルは今まで忠実に神に仕えたのに、死者の穴に投げ込まれることとはとんでもない、もう信頼することをやめる、そういう気持ちにならなかった。今こそ信頼します。今こそ主に頼ります。詩編の97編に次のような箇所が書かれています。ダニエルもこの言葉を知っていたのであり、主にだけ従おうと決心したに違いない。921ページです。97編の実節から、主を愛する者たちよ、悪を憎め、主は生徒たちの命を守り、悪い者どもの手から体を 救い出される、まあ、これ